とお祈りをさせていただきます。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえ賛美いたします。今日のこのクリスマスの良き日、主が聖日を備えてくださり、このようにして敬愛する兄弟姉妹方と共に聖なる神殿に集い、共に礼拝を捧げるように導いてくださいました。心から感謝いたします。この礼拝のただ中にイエス様の霊である聖霊様が圧倒的に下ってくださり、この礼拝を本当に主よ、あなたが支配して先頭に立って導いてくださいますように切にお願いいたします。今から弱き者が御言葉を取り継ごうとしております。この弱き者の上に主の恵みの力を今注いでくださり、本当に必要なことを本当に信仰を持って語ることができるようにどうか導いてください。これからの時をすべて主の御手に委ねます。主の栄光が力強く表されることを信じ期待して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。今日このようにしてクリスマス礼拝を多くの皆様、兄弟姉妹方と共に過ごすことができますことを感謝いたします。この時間、聖書の御言葉を通して共に主の恵みに預かってまいりたいと願っております。以前ある方がこのような話をしておられました。テレビで面白いニュースを見ましたと言われたので、どのようなニュースでしょうかと私がお尋ねしました。ある会社がテレビの取材を受けていました。クリスマスシーズンに入りまして、この時期にクリスマス商戦がうまくいくように、いっぱい物が売れるようにと願って、社長以下社員たちが総出で神社に行きまして、お参りをして商売繁盛を祈ったというのです。この話を聞かれまして、皆様、なんかちょっとおかしくねえかと思われないでしょうか。私は何とも珍奇な現象だなと思いました。クリスマスの意味をしっかりと知っておられたら、社長さんは教会に来られたのではないかと思います。神主さんも語弊を振りながら、商売繁盛を祈願しながら、なんか微妙な感じだなと、多分多少複雑な気持ちではなかったかと想像いたします。また以前、私があるケアホームに参りまして、そこでクリスマスの集会が持たれました。それで新生教会の主任牧師である武田純正先生がクリスマスのメッセージを語ってくださいました。そこで純正先生が、皆さん、クリスマスとは一体誰の誕生日をお祝いする日でしょうかと尋ねました。当然のごとくその場がシーンとなりまして、皆さん黙っておられました。それで純正先生が、分かりますか、皆さんどうでしょうか、皆さん分かりませんかと、しつこく尋ねますので、一人の年を召された女性の入居者の方がついに沈黙を破って思い切って答えてくださいました。お釈迦様と、純正先生も予想外の答えに、ちょっとびっくりしたような表情をされましたけれども、ちょっと違いますねと言いますと、すると続けざまに、じゃあ弘法大使かと、そのように言われました。純正先生が、クリスマス、それは神の御子イエス様の誕生日なんですよと言われると、そういう会話のやり取りがなされていました。日本において、クリスマスという言葉を知らない人はいないと思います。しかしクリスマスの意味まで知っている人となりますと、極端にガクッと少なくなるのかもしれません。子どもたち、また若者、大人の方々に聞きましても、クリスマスは誰の誕生日ですかと聞くと、クリスマス、サンタクロースの誕生日だろうと、そういうことを言う方もいらっしゃるようです。ここに来られている方々は皆様もクリスマスの意味をご存知でいらっしゃると思いますけれども、クリスマス、それは神の御子イエス様が人となられてこの地上に来てくださった、そのことを深く覚えて感謝するときです。そして御子イエス様を断腸の身思いで 罪深きこの世に送ってくださった父なる神様に感謝を捧げる時なのです。ところが今日の聖書の箇所ルカ伝には、神の御子、神の一人子であられるイエス様ご誕生の次第について驚くべきことが記されています。神の御子イエス様が人となられて乙女マリアよりお生まれになった、その時布にくるんで貝羽桶に寝かせられていたというのです。普通に考えていますと、と思います。世界中で王の王、主の主として崇められている神の御子イエス様が、なんと貝羽桶に寝かせられてしまっていたというのです。神の御子イエス様は王宮ではなく、産婦人科医院でもなく、民家でもない、なんと家畜小屋にお生まれになったというのです。イエス様がお生まれになった当時、ローマの歴代皇帝の中でも、もう絶大な権力を有しておりましたアウグストがイスラエル地方、地中海地方を治めておりました。人間の力がまさに絶頂を迎えているまさにその時に、神の御子イエス様はひっそりと誰にも気づかれない形で寂しくお生まれになったのです。なぜでしょうか。王の王、主の主であられる神の御子イエス様がなぜこのような厳しい現実にお生まれになったのでしょうか。これには深い深い意味があります。いつも神聖教会でこのことの意味が語られます。家畜小屋、それは私たちの心の現実を表しているのだと。私たちの痛み、悲しみ、苦しみ、辛さの極みを表しているんだと。そして私たちの罪の現実、罪の結果として起こりくるさまざまな呪いの現実を表しているのだと。そのような暗い現実の真っ只中に神の御子イエス様がお生まれになられた、この霊的な事実が外側の形として現れたのが家畜小屋に生まれるという現実だったのです。今日読みませんでしたけれども、ルカ伝2章の一つ前、1章2章の直前にこのような言葉があります。これは我らの神の憐れみの心による、これ断腸の思いという意味ですけれども、この憐れみ、何とかして苦しんでいる人たちを救いたいと願う燃えるようなその思いによって、高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の鍵に座している者たちを照らし、彼らの歩みを平和の道に導くであろう。これがクリスマスの意味、イエス様が来られた意味なのです。イエス様は何の不自由もなく毎日楽しく暮らして神様を求めない人たちのところにではなく、罪の力にとらわれて苦しんでいる人、悩み苦しんで人生の暗闇の中で、もし本当に救い主がいるなら助けてほしいと叫んでいる、そのような人たちの真っ只中に下って来られたのです。何とかして救いたいという願い、燃えるようなその憐れみの心、断腸の思いを持ってイエス様はこの地に来てくださったのです。高いところから曙の光が訪れた、この光こそが神の御子イエス様なのです。光なるイエス様は高いところにとどまって上から私たち頑張れ頑張れとそのように言われるお方ではありませんでした。神の御子イエス様のご生涯を見事に歌い上げた賛美歌があります。まぶねの中に産声を上げ、匠の家に人となりて、貧しき憂い生くる悩み、つぶさになめしこの人を見よ、食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を訪ね、友なき者の友となりて、心砕きしこの人を見よ。そして最後、この人を見よ、この人こそ人となりたる生ける神なれと。最後、 神の御子イエス様に対する信仰告白を持って終わる賛美です。この歌詞はイエス様のご生涯を正確に捉えていると私は思います。イエス様の御目は暗闇に座して打ちひしがれ、苦しんで倒れている人たちに注がれていました。マタイ伝を読みますと、マタイ伝の8章からイエス様の伝道生涯が始まっていきます。その最初の伝道の対象は誰だったか。ハンセン氏病の人でした。ハンセン氏病、これは徹底的な差別の対象でした。日本においてもハンセン氏病をめぐって悲惨な歴史が繰り返されてきたことは皆様よくご存知の通りです。イエス様の時代もそうでした。しかしイエス様はそのレプラの人たちの願いに対して、なんとびっくり、その人に触れて清くなれと言われ、その病を癒してくださいました。触れてはいけなかったのです。なぜでしょうか。病が移ってしまう可能性があるからです。しかしイエス様は触れてくださった。断腸の愛がそのような行動にイエス様を突き動かしていったのです。イエス様がその身にそのレプラを、その病を引き受けてくださったのです。触れる、これはまさに十字架的な行為だったのです。イエス様はこの時、暗闇の現実のど真ん中に下ってくださり、その人のうちに光り輝いてくださったのです。その後イエス様はイスラエルの人ではない異邦人である軍人さんのその切なる願い、懇願を聞き入れてくださり、隊長のしもべを癒してくださいました。先民イスラエルの人たちから嫌われていた人たちのもとにイエス様は自ら向かって行ってくださいました。その後イエス様は多くの病める者たちを癒してくださったと記されています。これは旧約聖書イザヤ書53章、苦難のしもべに関する予言の成就だったのです。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。負う、担う、これはその人の下に潜り込んでいくことを意味します。神の御子イエス様は生活の現場にそのただ中に来てくださったのです。フィリピの2章6節以降にイエス・キリストに関する賛美歌が載せられています。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべ奴隷の身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、いな人間以下の奴隷にへり下って、死に至るまで、しかも最後十字架の死に至るまで従順でした。と聖書を読みますと、イエス様は徹底的に低さの極みに下られ、病める者を癒し、悲しんでいる者の友となり、人々の罪を担いながら、引き受けながら生きていかれたのです。そのようなイエス様だからこそ、私たちは信頼して神の御子イエス様に祈ることができるのです。私たちの悲しみを、私たちの痛みのすべてをイエス様だけは極みまで分かってくださり、苦しみの中でこそ恐れるな、生きよと語りかけてくださるのです。篠原源という牧師先生が書いた本を読んでおりましたとき、このような話が載っていましたので、ちょっと紹介させてください。長い話ではありません。愛の話というタイトルです。雪の降り続いているクリスマスイブのことでした。高い塀に囲まれた刑務所の門の前を、女の子が小さい箱を抱えて行ったり来たりしていました。刑務所内の窓からその様子を見ていた所長は、その女の子のことが気になりました。こんな寒い中で一体何をしているのだろうか。そして所長は出て行って、その女の子に声をかけました。お嬢さん、こちらに何かご用でしょうか。女の子は答えました。お父さんがこの中にいるんです。クリスマスプレゼントを届けに来たんですけど。 所長は言いました。では私がそのプレゼントをお預かりしてお父さんに届けることにしましょう。所長は女の子からプレゼントを受け取りました。そして早速独房にいるその人のところに持っていきました。所長は言いました。君のお嬢さんが雪が降る中クリスマスプレゼントを届けてくれたよと。しかし彼はその小さい箱に見向きもしません。所長は言いました。なぜ開けないのかね。私も見てみたいから開けてごらんなさいと。所長から言われて彼はしぶしぶ包み紙を破ってその箱を開けました。するとそこには一通の手紙が入っていました。私の大好きなお父さん、クリスマスおめでとう。あれからお母さんは病気になって死んでしまいました。私はおじさんのところに引き取られました。しかしおじさんもおばさんもお父さんの悪口をいつも言っています。でも私はお父さんのことが大好き。いつまでもいつまでもお父さんにまた会えるのを楽しみにしています。今日はクリスマスイブだからお父さんにクリスマスプレゼントをあげたいけど私にはお金がありません。だから私の一番大事にしているものをお父さんに送ります。そしてそこで箱の中を見てみるとバッサリと切られた女の子の金髪が入っていました。それを見たお父さんは大きな声で泣き始めました。この時女の子は本当に一番大切なものをお父さんにプレゼントしたのです。この話を読んで私はすごく心がなんか温かくなりました。この話を紹介して篠原先生は言いました。皆さんにとって一番大切なものは何でしょうか。それを誰かにプレゼントすることができるでしょうか。聖書の主なる神様はあなたのことが大好きでした。だからあなたに一番大切なものをプレゼントしたかったのです。それは永遠の命というプレゼントでした。これをあなたが受け取るならあなたは今死んだとしても天国に帰って永遠に涙も苦しみもない喜びと楽しさにあふれた日々を過ごすことができるのです。しかしこのプレゼントは私たち人間の手で受け取ることはできません。あまりにも素晴らしすぎるプレゼントだからです。私たち罪ある人間が聖なる神様の御手から直接受け取ることはできません。だから聖書の主なる神はもう一つのプレゼントを送ってくださいました。神様の独り子であるイエス様が人間となってこの地上にお生まれになったのです。どんなに雪が降っていて寒くても素晴らしいプレゼントをもらえば心が温かくなるように神様はイエス・キリストというプレゼントを私たちにくださいました。そしてイエス様の御手を通して私たちは永遠の命というプレゼントをいただくことができるようになったのです。ぜひ皆さんも聖書を読んでイエス様を救い主として心の中に受け入れて永遠の命を受け取ってください。このような文章が載せられておりまして私自身改めてクリスマスの意味を深く問い直しました。時代が暗くなりまして多くの人たちが真理を求めて迷っていると私は思います。そのような時に一人一人の心の闇にイエス様が来てくださってイエス様の愛の命が燃え上がるとするならばどれだけ感謝なことでしょうか。イエス様が来てくださる時私たちを支配している恐れは祈りとなり嘆きは歌と変わっていく。命の力が我々の内側から満ち溢れて生きる自由に希望が踊っていくようになるのです。私が親しくさせていただいている牧師先生のお話をして今日の御言葉を終わりたいと思います。その先生は親がクリスチャンとかそういうことではなく伝道を受けて教会に導かれクリスチャンとなられました。その先生は若い時一冊の本を読みました。ナチスから迫害されたユダヤ人女性の手記でした。 ナチスドイツが戦争中ユダヤ人の女性を慰安婦として強制的に働かせました。戦争が終わる頃、その事実を消し去るためにナチスドイツはその彼女たちを抹殺しました。しかし命を奪われる前、彼女たちはどのような方法で紙とペンを購入したか分かりませんけれども、紙とペンを持ってその事実を書き記し、収容所の部屋のレンガとレンガの間に紙を挟み込んでいったというのです。悲惨な戦争が終わり、ナチスドイツは戦争に敗れました。ナチスの建物は次々と破壊されました。その壊された建物の中から慰安婦として強制的に働かされた女性たちの記した紙が発見されて、その悪行が暴露されることとなりました。それが一冊の本にまとめられました。その本の中で彼女たちがどのような目に遭ったかが克明に記されており、その先生は本を読んでもう怒り心頭だったというのです。しかしその本を読んだ夜、夢を見ました。女性に暴行を働こうとするナチス兵がいました。その現場を見た先生は怒りに満ちて、その兵士につかみかかり、その男の首をつかんでやめろと叫びました。そして先生がその兵士の顔を見ました。先生は愕然としました。その兵士の顔が自分だったのです。そのような夢を何日も連続して見たというのです。やがて先生は自分の見た夢に苛まれるようになりました。人様ではない、他人事ではない、他でもない、この自分の中にこのようなおぞましい罪の姿がある。これが自分の現実だとしたら、こんな自分は生きていていいのだろうかと真剣に問うようになり、やがて心のバランスが崩れ始め、ノイローゼになって死を思うほどに追い詰められてしまったというのです。そのようなどん底に突き落とされたとき、自分自身の中におぞましい罪、原罪が指し示される中で、不思議と教会に導かれるようになりました。そして教会に導かれ、礼拝に出席する中で、先生は主の明確な御声を聞きました。主は何と語られたか。一言、生きよ、生きよと主が語られたというのです。その声を聞いたとき、先生はこのような罪深い自分が生きていいのだろうかと問い、やがて生きよという言葉によって、こんな自分でも生きていいんだと確信し、生きる力が与えられたと言います。先生にとって決定的、主なる神との出会いの瞬間でした。先生曰く、この経験が今の私の戦いの原点にあるんだと。この後先生はイエス様の十字架による罪の許しと決定的救いを信じ、クリスチャンとなられました。1980年でしょうか、東京の後楽園球場ビリー・グレアム伝道大会が行われました。その先生は入場の受付の奉仕をしておられました。そしてビリー・グレアム先生が献身の招きをされたとき、先生はイエス様のために生きることを決意して前に進み出たそうです。その後東京神学大学で学ばれ、牧師になって、やがて宣教師としてインドネシアに渡り、神学校の教師として長年にわたってインドネシアの教会に仕えてこられました。今インドネシアの宣教のバトンが野口ヒューマン宣教師ご家族に受け継がれています。野口先生ご家族のその働きのために尽力してくださり、今も背後から祈りを持って支えてくださっています。その先生にとっての主との出会いは、まさに罪の真っ暗い現実においてでありました。先生にとってのどん底の現実、家畜小屋のような厳しい現実の中で、そこに光なるイエス様が降りてきてくださいました。罪の力に押しつぶされそうになった先生に対して、生きよと語りかけてくださり、光なるイエス様がその先生の罪を背負ってくださり、担ってくださり、 引き受けてくださり、そして先生を本当に生きるように導いてくださいました。イエスというお方は断腸の愛を持って誠の平和を作り出すためにこの地上に、しかも家畜小屋に来られたお方です。その神の御子イエス様の生涯は最初から最後まで人々に仕える生涯でした。倒れ伏しているものを起こし、ハンセン氏病の者には手を触れて清くなれとおっしゃってくださり、事実癒してくださり、傷ついている者には御言葉を持って慰めてくださいました。裏切る者たちの足を洗ってくださり、イスカリオテのユダに対しても最後友よと呼びかけてくださった。一方的に許し、愛し尽くされ、担い尽くされた神の御子イエス様は、最後私たちを罪から救い出すために十字架にかかって死んでくださいました。神の御子イエス様は十字架の上で衣服をすべて剥ぎ取られ、真っ裸にされてしまいました。これ以上ないというほどの恥辱、屈辱を受けられたのです。人に捨てられ、そして完全に父なる神から捨てられて、そして最後十字架の上で息ができなくなって窒息して絶命したと言われています。しかし聖書の証言によりますと、このイエスというお方は死んだままでは終わられなかった。死の力に打ち勝って、なんと3日目に復活された。そして今もイエス様は生きておられ、信じる者と共に歩んでくださるというのです。神の御子主イエス様こそが決定的な贖罪者であられ、勝利者であられ、救い主であられます。そして神の御子イエス様のお名前はすべての名に勝る皆です。世界中に王と呼ばれる人、権力者と呼ばれる人おりますけれども、この神の御子イエス様こそが王の王であられ、主の主であられます。デンマークの哲学者であり神学者であるキルケゴールが言ったそうです。失望したければこの世を見よう、絶望したければ自分を見よう、希望を持ちたければイエス・キリストを見ようと。今朝私たちは暗闇の真っ暗闇、暗さのどん底に下って光り輝いてくださった神の御子イエス様、愛のイエス様を信仰を持って見上げてまいりましょう。闇は光に打ち勝つことができなかったと聖書は証言しています。希望の光なる神の御子イエス様を今日この時、他でもないこの私の救い主として心の中に迎え入れていこうではありませんか。そして新型コロナウイルスなどの災い、さまざまな厳しい現実が起こりくるこの世の中にあっても、我世の終わりまで何時とともにあるなりと言われた、そのイエス様とご一緒に力強く大きく歩む私たちとなっていこうではありませんか。最後に父なる神の御思いを記した聖書の箇所をお読みしてメッセージを終わります。実に神は一人子をさえ惜しまず与えるほどに、他でもないこの私をあなた方、実に神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。アメン。皆さんの上にクリスマスの恵みが豊かに注がれますようにと心よりお祈りいたします。アメン。一言お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。今日クリスマス礼拝を敬愛する兄弟姉妹方と共にこの時まで守ることができありがとうございます。聖書の御言葉を持って私たちを慰め励まし強めてくださり、心から感謝いたします。本当に真っ暗闇のただ中に光として来てくださったイエス様を今私たちは心の中に迎え入れます。私たちを魂に光り輝いてくださり、私たちの希望となってくださり、本当に私たちの人生を主よあなた様が先頭に立って導いてくださいますように、そして一度しかないこの人生をイエス様と共に